市民グリーンクラブ妙見浩一郎、新型コロナウイルス感染症対策について問い、過去の自然災害の教訓から高齢者等への情報伝達の課題を認識し、コロナ禍の対応指揮を行っているのか、市長、過去の経験と教訓を踏まえ、高齢者への情報伝達を重要視する中、防災行政無線や防災メール等を自然災害以外で初めて活用したことに加え、消防団車両やゴミ収集車を活用するなど、市民への情報発信に努めてきた。また、全庁横断的な組織体制を整え、総合サポートセンターを設置したほか、ワクチン接種において、インターネット利用が難しい高齢者の予約をサポートするなどしている。日本維新の会、西藤明子、養育支援訪問事業について、問い、育児支援ヘルパー事業の実施、もしくは社会福祉協議会が行う子育て応援ヘルパー事業に補助金を上乗せして受益者負担なしで実施する考えはないか。子ども青少年局長、家事支援等を一律に利用者負担なしとすることは、財源の確保や需要と供給のバランスなどから難しいと考えている。現在、近隣市の状況等の聞き取りを行っており、課題等も踏まえ、事業実施に向けて鋭意検討を進めていく。日本共産党議員団、川崎利美、新型コロナウイルス感染症対策について、問い、保育所職員が濃厚接触者等と判定されれば、休職となり、人員不足に陥る。保育士の配置基準を見直し、ゆとりのある人員を整えるべきではないか。子ども青少年局長、保育士の配置基準については、国基準をもとに条例で定めている。全国的に保育士不足が問題となる中で、国基準を上回る設定を行うことは、新たな財政支出やさらなる保育士不足を招くこととなり、ひいては現行保育所運営にも支障をきたす恐れがあることから、配置基準の見直しは考えていない。緑の未来、田中淳二、放課後等デイサービスなどでの虐待等防止の取り組みについて、問い、放課後等デイサービスにおける悪質性の高い虐待事案には、指定取り消し等、厳しい姿勢が必要と思うがどうか。健康福祉局長、指定事業所における虐待事案が極めて悪質である場合には、その重大性や組織性などについても、総合的に判断した上で、効力停止や指定取り消しなどの行政処分を行う。行政処分にあたっては、他市や県の運用基準などを参考にしながら、裁量権を逸脱することなく、個別事案ごとに厳正に判断する。日本共産党議員団、松沢千鶴、新型コロナウイルス対策について、問い、自宅療養者が急増する中で、陽性患者の命を守ることと、家庭内感染防止にどのような対策を取っていくのか、医務官、症状の重い方や重症化リスクのある方については、速やかに入院や宿泊療養につないでいる。自宅療養者については、健康観察を行って、容態の把握に努め、必要な医療の提供にも努めている。家庭内での感染防止については、積極的疫学調査時に丁寧に説明しているが、今後はより丁寧な情報発信に努めていく。日本維新の会長崎久美、医療的ケア児の支援について、問い、医療的ケア児を支える支援法の制定についての見解と、今後の取り組みはどうか。教育次長、支援法において、恒常的に 医療行為が必要な児童に対し、他の児童と共に教育を受けられるよう適切な支援を行う責務を有すると定められており、ガイドライン策定に向け取り組んでいる。今後は医療的ケアを日常的に必要とする幼児・児童・生徒の安全確保を保障し、個々の教育的ニーズに応じた指導が行われるよう、看護師配置等の支援体制整備に努めていく。日本維新の会池田里奈、認知症を地域で見守る仕組みについて問い、認知症サポーター養成講座終了後、認知症サポーターが活躍する場はあるのか。健康福祉局長、認知症の本人やその家族を見守る応援者である認知症サポーターは、講座受講により得た知識を活用し、家庭や職場、地域等自身のできる範囲で活動しており、地域での各種ボランティアや認知症カフェの運営などに携わっている人も多数いる。総風会丸岡哲也、新型コロナウイルス対策にかかる妊婦への支援について問い、出産特別給付金について昨年度より感染リスクが高まる中、モーターボート競争事業会計から公共施設整備保全基金への積み増し分を活用して今年度も支給してはどうか。総合政策局長、出産特別給付金の対象者拡大は現時点で具体的に検討しているものではないが、新型コロナウイルス感染症対応については感染状況の推移や経済雇用情勢のほか、近隣他市の動向を注視しながら、国からの追加的な財源措置や本市財政全体の状況を考慮した上で、必要な事業の実施について検討する。